東京ネットラジオ。
東京ネットラジオマガリズムステーション。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ご機嫌いかがでしょうか。ギタリストマガリがお送りするマンスリーレディオ。マガリズムステーションボリューム2となりました。収録している本日2023年10月の、30日ですね。はい、10月も終わりに近づきまして、はい、前回ですね、ついにマガリズムステーション第1回スタートということで、13年間ねインストルメンタルジャーニーやらせていただいて、で1年ブランクを充電期間を置いてこの番組スタートをしたというねお話をさせていただきました。で、今回のね、この番組のコンセプトはもうコンセプト自分ということで、もう自分のありのままの近況ですとか、過去とか未来とかいろいろね楽曲とか、もうギタリストという垣根を越えておしゃべりしていきたいなというコンセプトの番組でございます。はい。でですね、まず近況報告で言うとね、私一大イベント終えました。10月22日第17回だったんですね。私の主催する曲がりギター教室発表会、あきる野のルピアホールというところで初めてやらせていただいたんですけれどもね、まずもしくね、このラジオを聞いていただいている出演された生徒さんいましたら本当にねお疲れ様でした。本当にお世辞抜きで皆さん本当にあの日が一番良くて大変素晴らしい演奏でございました。お疲れ様でした。またね来年に向けて頑張っていきましょう。さあそんなわけでですね、今回マガリズムステーション第2回はですね、マガリギター教室の発表会の歴史、これについてねお話ししてみたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、マガリズムステーション第2回、今日はですね、私の職業のメインといいますか、曲がりギター教室、自分の教室のですね、教室の話についてはですね、インストルメンタルジャーニーの時代にも自叙伝っていう形で、どういう風にスタートしてとか、そういうことをね話したこともあるんですけども、発表会についてはそういえばあまり触れてこなかったなと思いまして、今日はね曲がりギター教室の発表会についてお話ししたいと思うんですけれども、ちょうどね発表会が今回の終わったタイミングで、ちょっとFacebook にもちょっと少しね振り返って書いたんですけども、今ちょっとね手元に資料があるんですけど、第1回は2007年10月7日ですね。最初はですね僕のおじが居酒屋を、ソヨーという居酒屋をやってまして、そこで最初は本当にもう居酒屋のアットホームな飲み会状態で始まったんですよね。で、そこから数えてね、17年の月日が経って、なんとホールでね、本当に大々的にやれるようになったんだなと、なんかもうすごい感慨深い気持ちで今振り返ってるんですけれども、で、気持ち的な部分で振り返りますと、その2007年ぐらいっていうのは正直その曲がりギター教室とか発表会に対して自分の気持ちのウェイトがあんまりなかったように思うんですよね。バンドもすごい上り調子だったし、自分のソロの、アコースティックの方も始まったし、あと何よりその外のね、外部の教室さんでのレッスンもすごく増えてき始めてくれたんで、やっぱそっちに責任感も緊張感も持ってありますし、そんな中での曲がりギター教室の発表会ですよね。そのでよそと比べた時に、よそってその僕が講師として行ってるとかね、当然もうでっかいホールで大々的にやるわけですよ。で先生方もたくさんいて、プロの先生方もたくさんいて、でその自分の生徒さんも出るし、 あの他のドラム、例えばね、ドラム科の生徒さんのサポートを僕がしたり、僕がしたりとか、で講師演奏もプロの先生とやるわけじゃないですか。やっぱそういうところにすごく自分の気持ちの、まあ、その責任感とかね、緊張感とか、まあ、モチベーションとか、がすごくそっちに行っていたわけですよね。でそんな中に それはなんかその、外部の教室の発表会っていうのが毎、まあ、一番多い時で僕5箇所6箇所ぐらい行ってたので毎月あるわけですよね。6月は立川市民会館で、7月は相模原市民会館とか、もうそういうレベルで、でもそれはすごく楽しくて、それで、まあ、そんな中でスポッと、まあ、曲がりギター教室の発表会をやることになったんですけども、で最初のきっかけもそのよし自分も起業して自分の教室やるぞ、さあ第1回目の発表会をやるぞっていう、もうそういうスタートでは全然なくて、良くも悪くも曲がりギター教室ってもうそんなこう目まぐるしい生活の中のちょっとこうほっと一息タイムというんですかね、実家で始まったわけですよ。だからもうその何て言うんだろうな、まあいい意味で、いい意味でもう夢も野望もなんだ、計画も何もないというか、もう空き時間にちょっとね、うちでそのまあ実家でね、下におじいちゃんおばあちゃんがいる状態でレッスンをしていますと、でまあもしそういう感じでよろしければどうぞぐらいの感じで、もうそのいわゆる起業してこれからどうこうって気持ちは本当なくて、発表会もそうで、第1回目をねやろうと思ったきっかけもですね、直前まで別にそういうつもりもなかったんですけど、そのおじがまあ居酒屋をやってる中で僕も何回か遊び行って、本当ね1畳満たないかなぐらいのね、小さいステージと呼べるような、まあ、台のちょっとしたスペースがあって、でなんかでおじさんとそこでちょっと生徒さんとライブでもやってよみたいな話をしてて、ああちょうどいいですねみたいな話をしてた中で、ちょっと昔のことすぎてちょっと細かな、なんだ時間軸を忘れましたけど、なんかのタイミングで外部のなんかお楽しみコンサート、要するにミニ発表会みたいなのが中止になっちゃったんですよ、ことがあって、でそこに結構僕の生徒さんが出る予定だったんですよね、確か3、4人で、まずそれがあって、でプラスまあその当時周りギター教室の生徒さんって一桁ぐらいだったと思うんですけど、まあ5、6人で、なんかそのちょっとライブやってみたいなみたいな、自分も発表してみたいなみたいな声があったり、なんかその辺のタイミングが重なって、一番大きな理由はその外部の生徒さんがちょっと本番をちょっと理由を忘れたんですけど、なんか失ってしまった機会があって、でちょっとオーナーにその許可を取って、ちょっとうちでね、こういうそのおじがお店をやっていて、こういうスペースがあるんだけど、もしよかったら代案で、まあ、ちょっと外部の教室なのは尺も承知なんですけど、どうですかって言ったら、そのオーナーさん、あ、ぜひぜひそういうことなっていうことで許可していただいて、その人たちの救済案が最初だったんですよ、確か。で当然じゃあね、自分の周りギター教室の生徒さんもやりましょうよと。で、まあ、だから発表会っていう、今だから第1回発表会って、まあ、その書いてますけど、発表会じゃなかったね、俺の、意識としては。まあその、ちょうど10月だったんですけどね、9月までその他の教室の発表ホールの発表会があって、で確かそれは12月以降とか、やっぱそのクリスマス会なりがあって、10月がポッと開いたと。まあちょっとここらで気楽に一回なんか飲み会コンサートでもやりましょうやぐらいのね感じだったと思います、本当に。はい、でそれでまあ合計ちょっと今ちょっと過去のプログラムを見てるんですけど、そうね、オープニング演奏僕親父とやってるもんね、父も趣味でギターやるからね。でエンディング演奏はおじいちゃんとやってるね。はい、 出演していただいた生徒さんは7人か。でも7人中そういう事情だからほとんどが外部の方なんじゃないかな、これは。うん、まあもうそういう感じで本当に、もうなんていうのかな、ポットでで偶然が重なって始まった第1回だったんですよね。で、それが自分の中でもおそらく生徒さんの反応を見てても、非常に楽しい時間だったんですよね。そう。なんかもちろん他のホールでのきっちりした発表が僕はすごく楽しかったし、刺激的だったので、うん。なんかそれとは要するに種類が違ったんですかね。もう家に帰ってきて、うちの、何ですか、うちの居間でちょっと、近所の人呼んでやるような感覚のものが、これは楽しいなと思って、で、他の生徒さんに聞いても楽しかったっていうので、じゃあね、まあ、おじのね、お店もせっかくあることだから、一応じゃあこれ毎年の周りギター教室の、恒例の行事にしましょうっていうことで始まったんですよね。でもその時は別にまあじゃあ今第1回だから第10回に向けてどうこうとか、20回に時はこうなってたりとか、全然そういうことももう、まあ、いい意味でもう野望も計画も何もない感じ。はい。はい。で、第2回目、第3回、第4回、第、何回だこれは。第6回、第6回、あ、第7回まで結局、それから7年間、同じような感じで、やっていったんですね、おじのお店で。で、やっぱり僕のそういう気持ちだったり、雰囲気が伝わるもんなのか、もうどんどん出演者出たいっていう方で、第2回以降は、まあ、純粋に外部の生徒さんは当然本来呼べないものでありますので、自分の純粋な自分の生徒さんだけでやってったんですけども、どんどんね、増えてってくれて、で7回の時にちょっとそのおじのお店がもう閉まるってことで、場所どうしようかと思って、まあ、別の、ミュージックバーを借りたんですね。でそこでさらに3回かな、3回ぐらい、2回かな、うん、やってったんですけど、そのね、ちょうどだから、第8、9回ぐらいの時、おじの居酒屋の次の時っていうのが、結構自分の中で衝撃だった年なんですけど、まあ、だんだん増えてくれて、盛り上がってきてくれて、まあ、でも自分の中でそのね、時にはもう、ある程度オフィシャルな自分の教室の発表会だという意識はもちろんあったんですけど、もう次の、2つ目のお店の時に出演者さんはまあ17、8人ぐらいだったと思うんですけど、お客さんがね、入りきらなかった時があって、もう立ち見どころじゃなくて入りきれないと。でこれはなんかちょっと嬉しい悲鳴だけど、なんかすごいことになってるなということで、じゃあもうとりあえずちょっとこのお店では入りきらないなっていうことで、ホールを、次の年から日の出のイオンホールを借りることになったんですよね。なんか自分の気持ちとしては第1回目のままなわけですよね。まあ自分の教室ぐらいね、なんかちょっと気楽にやりましょうっていう、アットホームな気持ちで、あって。で、そこにはやっぱり家族が集うわけですよね。自分の家族もそうだし、自分の親もそうだし、自分の祖父もそうだし、まあ、時には親戚のいいとこだったりとかね。で、やっぱり家族の集いの場でもあるから、やっぱり輪をかけて自分のなんか精神状態っていうのは、外に行ってるときと違うと。まあそういうものが多分すごくいい風に作用して非常に雰囲気がいいです。なんかすごく曲先生のなんか気持ちが伝わってくるとっていうねとこで、まあそうでそんな中でそのぐわっと人が増えてくる時があって、でイオンホールに行って、で、そのと、イオンホールに行ったぐらいからですね、僕の義理の両親にあたるんですけど、まあ、 あの竹永先生っていうクラシックギターの先生も参加してきてくださって、その辺からやっぱりなんかすごいどんどんオフィシャルな感じになって、くれた感じはありますね。でもやっぱりその第1回のあのなんかちょっとこうねアットホームな感じも忘れたくないなという気持ちを大事にしていたので、それは多分ねいい方向に、うん、あの伝わってくれたのかなっていう。だからなんかその振り返ると何て言うんですかね、そのまあある種理想的な状態なんですかね、もう全く気負いをせずフラッと始めたものが、そこにやっぱりどんどん人が集まってきてくれて、でもうオフィシャルなものにせざるを得ないぐらい、うん、集まってきてくれたんですよね。で4ホールで4回ぐらいかなやってコロナ禍だったんですよね、はい。でそれまでもいわゆる第1回目から数えて、あ、2回目はちょっとやっぱ人少なかったんでね、その外部の人がいなかったら。でも2回目からはもう1回もその人が少なくなったり規模が縮小することなく、まあ、コロナ禍に突入していったんですよね、はい。でコロナ禍もやっぱり何かをやらなければいけないなと、やった方がいいなということで、オンライン、コロナ禍最初はリアルタイム、もう単純にもそのインスタライブみたいなのをやって、で残り、2、3年目が YouTube 収録かにして、で、満を持して4年ぶりのコロナ禍以来の発表会が今年、先日とね、初めてだからその、ルピアホールという場所でやったんですけど、はい。そんな流れでね、第17回を迎えることができまして、いや本当に振り返っていてもなんかすごく幸せだなと思います。ちょっとエンディングでまた続きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。嘘つけ。
振り返るとですね、今振り返って自分の精神状態っていうのが、外部の教室ではやっぱすごくこう、責任感と緊張感があるすごい、いい状態ですか、うん、それはそれですごく自分は楽しくて、もう人様の教室で迷惑をかけちゃいけない。で、バンドでは多分もう気合入りすぎっていうのかなちょっともうね、このバンドで売ってやるぞ、有名になるぞ、ね、ライブやるぞ、いい曲作るぞ、いい CD 作るぞって、やっぱそのまあ僕のモチベーションの原点ってやっぱそこだから、もうそこでは気合入りまくり、はい、っていう多分2つの情熱なり緊張感なりの間にスッとね、ふっとこうリラックスできる瞬間が多分自分の教室だったんですよね、今思うとね。それが多分こう今振り返るといい風に左右したんでしょうね、やっぱね。こうちょっとその力を入れすぎも良くないというか、そのうん、なのでこうやって今ちょっと手元で写真見ながらね、お話ししてるんですけど、なんて言うんだろう、本当に第1回から第17回までいい思い出しかない、はい。こうもうテンパってもどんだけ頑張ってもなんだろう、どんだけ頑張ってっておかしいか、もうなんかもう頑張りすぎてもうしんどかったわっていう思い出一個もないですね、はい。写真見ると結構ちゃんとやってんだけどね、 なんか自分の中ではいい意味で、いい意味でもう休息日っていうかさ、うん、不思議な表現なんだけど、朝から機材積んでもうステージ用意して散々やってるのになんとなく、矛盾してるかもしれないけど、気持ちの中でもなんとなく休息日っていうかね、やっぱそれが何かいい風に左右したんでしょうねっていう、発表会の歴史をこういう風に語るっていうのも面白いと思うけど、正直そういう感じですね。だから、まあ、家族に恵まれてますよね。だって家族経営なんで、やっぱ発表会もそうだし、教室も結局僕は家族にすごいサポートされてるんで、この場を借りてね、感謝を申し上げたいと思います。はい。そんなわけでね、まあ、来年に向けてまた発表会頑張っていきたいと思います。どうぞね、これからもよろしくお願いいたします。第2回目は、曲がりギター教室発表会についてでした。See you next time. Bye bye.